ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ、
ゴーゴーレノファ。
はい、ゴーゴーレノファでございます。
はい、
レノファ山口を応援し続けて丸9年10年目に突入しておりますけれどもね、
はい、
ちょっと辛い時期を迎えております。
そうですね、本当に辛い時期ですね。今は
勝てないですね。いや、大宮に勝った8月16日、うん、まあ、あの日、まあ、ちょっと喜んでですね、
はい、
よし、ここから酒違うぞって思ったんですけれども、はい、なん とその時最下位だったザスパ草津にですね1対2で負け、うん、次の8月22日からはですね、はい、大体注意にいる、
うんうん、
あのチームとの戦いが続くねっていう話をしたんですけど、
そうですね、その話しましたね、
はい、その第1弾 FC 町田ゼルビアにも0対2で負けるということになってしまいました。 そして今順位が22チーム中22位ということでございます、はい、20位の愛媛が勝ち、ザスパも2連勝ということになりましたので、うん、勝ち点を逆転されて勝ち点が11しかないのはレノファ山口だけと、
そうなりますね、
ということになりましたね。いや、もうこれはね、本当勝ち続けるしか、まあ、いつもみんなね、選手だって、まあ、みんなもそうだなんですけど、
うん、
ね、まあ、引き続き応援するしかないんですが、
本当にね、応援、
今日はね、あの真鍋選手にお話を伺います。あの熊本出身の選手なんですけど、またこれいいディフェンダーなんですよ、
うんうん、
でいつもの通りリポーターは徳田智代です。
自己紹介お願いします。
センターバック背番号28番真鍋光です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりに1週間試合までの間隔が空いていますけれども、どうですか、この1週間の練習。
そうですね、唯一走れる期間でもあるんで、ここでもう一段階パワーアップするというか、パワーアップだったりコンディションを整えるという意味では、まあ、いい1週間になってるんじゃないかなと思います。
あの中2日とか中3日での試合が続いていましたけれど、そういう時っていうのはあのチームでどんなトレーニングしていたんですか。
まあ、試合にある程度出た選手に関しては休むことを重視して、まあ、リカバリーメニューを中心としたトレーニングをしていたんで、まあ、ほとんどボールを触る機会だったりっていうのは少なかったんで、その分今の期間充実したトレーニングができています。
真鍋選手はそれこそこの5連戦フル出場だったじゃないですか。
はい、
体の疲れとかっていうのは。
そうですね、まあきつい時もありましたけど、まあ若い選手がきついとか言ってる場合じゃないんで、まあそこは頑張ってました。
そう、まあ若いとはいえこの5連戦っていうのは人生でどうですか、過去に経験は。
多分ないですね、初めてです。
でもこの5連戦がまたやってくるわけなんですよね。
はい、
うん、まあ、でもちょっとその1回目の5連戦で、まあ、なんて言うんだろう、その戦い方だったりとか、そのコンディションの持っていき方だったりとか、そういったものっていうのはなんとなく分かりましたか。
そうですね、体の感覚的にもだいぶ慣れてきたりした部分があったんで、まあ、次も大丈夫だと思います。
まあ、この5連戦も含めちょっとあの悔しい結果っていうのが続いてしまったりしていますけれどもね、今そのチームでどんな話をしていますか。
やっぱりセットプレーでの失点が多い部分っていうのはもちろん追求してますし、他の部分だったり点を決めるっていう部分のトレーニングだったりっていうのも重視しながら、まあ、今週1週間空くっていうことで、次は金沢が相手なんで、まあ、その相手の特徴をイメージしながらトレーニングに挑んでいます。
そのセットプレーからの失点っていう部分がやっぱりちょっと気になるなっていうふうにも思うんですけれど、火曜日だったかな、練習久しぶりに見学させていただいた時にちょっとセットプレーの練習してるように見えたんですけど、どうですか。はい、
そうですね、まあ、1週間通じて、まあ、火曜日だったり水曜日だったりっていうのもセットプレーの練習を入れながら、まあ、もう失点しないようなトレーニング取り組んでいます。
真鍋選手は最終ラインでしっかりとスタメンを今ね勝ち取っている状況ですけれども、どんなことを最近意識してプレーしていますか。
そうですね、やっぱりこの負けが続いている中で、まあ、雰囲気っていうものがやっぱり重要だと思うんで、まあ、失点した部分でもコーチにも言われたんですけど、後ろから声を出さないとやっぱりチームは落ちていくって言われたんで、まあ、次の試合も含め、まあ、後ろからどんどん失点したとしても点を決めた時でも盛り上げるなど、そういう声出しっていうのはやっぱり 意識しながらやってます。
まあ、リモート応援は聞こえるけど、いつもの歓声に比べるとすごくちっちゃいので、選手たちの声っていうのが聞こえるんですよね。でそれで真鍋選手 の、 その、まあ、声がけというか、そのかなり気合の入ったその選手たちへの声がけっていうのすごく聞こえてきます。意識してるんですね。
そうですね、まあ、やっぱり失点すると、まあ、ディフェンスラインの責任っていうのはやっぱり感じますんで、まあ、絶対に失点はしないようにケアはしているんですけど、やっぱりそこの部分では、まあ、失点する か、 するかしないか分かんないんで、まあ、できることはやっていこうと思います。
うん、ご自身としては、まあ、このここまでの試合での反省点、課題っていうものをどこに見出されましたか？
まあ、ビルドアップの部分もそうですけど、まあ、失点した部分を考えるとやっぱりラインコントロールだったりラインの低さが前節は特に出たと思うんで、いろいろ改善するところはあると思うんですけど、まあ、一番僕が今課題だと思ってるのはラインコントロールとビルドアップですね。
もちろん相手のあることなので、その常にこうラインを高くっていう部分もちょっと難しいっていうこともあるかもしれないんですけれど、すごくこう守備がすごくよくはまった試合とそうでない試合っていうのの何かこう違いっていうのはどういうふうに感じていますか？
まあ、やっぱり大宮戦勝った試合なんですけど、まあ、その試合だと、まあ、チーム全体がどう守備に対していくのかっていうのを声かけだったりっていうのがチーム全体で出た時がやっぱりいい状態だと思うんで、まあ、良くない試合ではやっぱりみんな黙り込んだり、まあ、バラバラになったりするところがあるんで、まあ、やっぱりみんなで統一しながら声をかけていってるところがいいのかなと思います。
やっぱりその声掛けの部分も全てこうメンタルっていう部分に作用しますもんね。
そうですね。
さて、もう次こそまたねホームで勝利が欲しいところだと思いますけど、さっきもおっしゃったその金沢、どんなチームだというふうに思われてますか？
まあ、マンツーマンディフェンスという特徴があるので、まあ、そこをどう剥がすか、まあ、僕ら後ろからビビらずにどうつなげるかっていうのがやっぱり鍵になると思うんで、まあ、全員で戦っていきたいなと思います。
あとはやっぱり前線には得点もね期待したいですね。
そうですね、後ろが楽な試合をしてみたいですね。ちょっと
そうですよね。でもセットプレーの時逆に真鍋選手ゴール狙ったりも、ね、できるから、
はい、
3試合前ぐらいだったかヘディングで、ねね、狙っていきましたよね。
そうですね、あれ、うん、ちょっと外したのちょっと良くないですね。
あれ入ってたらねまあ狙っていきましょうね、引き続き期待しています。
頑張ります。
はい、じゃあ最後になりますけれど、サポーターの皆さんにメッセージをいただけますか？
はい、今厳しい試合が続いていますが、まあ、僕たちは 100% の力で勝利を目指して頑張りますので、応援の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
言ってましたけど、やっぱり5連戦っていうのは中3日でね、これは厳しいですよ。
しんどいですね。
はい、まあ、それはまあ一周挟んでだけど、うん、今度またあるからね、連戦始まるの で、
そうです、ね、
選手たちも大変だと思いますけど、まあ、どこも一緒ですけどね、それもね、一度ね熊本が今年7月の上旬に大雨の被害を受けた時に、まあ、これも負けた試合だったと思いますけどね、その時にでも真鍋選手ね初出場で、僕でもちょっといや、いい選手だなっていうのがちょっと印象に残っていたので、インタビュー撮りたかったんですけど、はい、まあ、ちょっとタイミング悪くてね、撮れなくて、やっと話が聞けて嬉しかったんですけど、
はい、
まあ、次回これまでなぜか勝ったことがアウェーでもホームでも一度もない金沢、そんなになんて言うんだろう、苦手な意識みたいなものなんかあんまり感じない、なんでなんで、なんでか
なんでなんでしょうね
なんでだろうね。で、明日土曜日の、午後7時からミラスタでキックオフということで、津営源金沢戦でございます、
はい、
しっかり応援して、3試合ぶりの勝ち点3
を、そう、勝ち点3が欲しいですね。
欲しいですね、
本当に、
はい、応援しましょう。
応援しましょう。
以上ゴーゴーレナファ、来週もお楽しみに。